男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
あ、天気が悪いから今日はうちにいよう。池田です。
世の中全部タネにしよう。タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。家や学校でドラマの話していたのはいつだっけ。そんなあなたの代わりに発掘、見てない人はなんだか気になる、見てる人はなるほどと気になるテレビドラマ語りです。ということで、はい、毎週テレビでやっているドラマであるとか配信で流れているドラマであるとか、まあ、幅広くねドラマというものを語っているコーナーでございますけれども、
うん、
まあ2020年1月期のドラマがもう公開ほぼほぼ出揃っている状況でございまして、まあ、先週はね、小滝兄弟と宿泊というドラマ公開してね、2週目もまたこれが素晴らしかったですね。結婚のあれは見ました池田さん。
見てないです。
見てないですか。
こっち白でも黒でもない世界でパンダが笑うを見るのでも忙しいんで、その見てらんない
です。なんで一番最初に決めたやつから外れたやつばっかり見ていくんですか。
気になるじゃないですか、性能さんが。
気にならない
ですよ。どれぐらいこう
気にならないですよ。
ボディアクションされてるかっていうのはちょっと気になる、
ね、もうビリー・アイリッシュが主題歌って聞いた時点でお前今それかよみたいなことでもう切りましたよ僕は。
いやだからあれだよね、ちょっとやっぱ早いんだよ岩崎さんがトレンドに。
早いのかな、
う
ん、
でな日本テレビがトレンドをもう真正面で打つから、うん、恥ずかしすぎちゃうんじゃないの。俺はあんま知らないから、でも見ててわかるよね。なんか本当に何かにのっとって作ってらっしゃるんだなってのはすごくわかりますけど、まあまあだけど本当清野さんがやっぱり、いやだからね感じで主演張れてアクションできる人はもう水野美紀さんか清野さんしかいないんじゃないですか、はいはい、本当に。
いやいっぱいいますよ。いっぱいいます。
いやいるんだろう。いる誰いるほか
武田里奈さんとかいっぱいいますよ。
まあいや別にこう失礼ですけど、でもちょっとまだあんまり世の中に押されてないじゃないですか。若子酒の方が注目されてる感じだけどさ。
そうですね、
うん、いやだからなんか以上です。ごめんなさい。はい、
ということで、まあ、1月期、ドラマが始まっていて、まあその、はい、最初の注目ドラマとしてね、僕たちは小滝兄弟と宿泊と、あと課長バカ一代っていうドラマを上げたわけですよ、は
い、いや本当にね、もう非常に
課長バカ一代始まりました。
非常に気になるドラマっていうか、はい、まあ課長バカ一代がちょっと気になっちゃっててっていうのもありますし、
BS12日です。
はい、
で結論から言うとですね、僕は、はい、初回で諦めました。
はいはいはい、
もう見続けられないなっていう、このノリが多分続くだろうなっていう、1分に1回ぐらい辛いなっていうのが続くっていうのが30分ぐらい続いたんで、
うん、
もうこれは無理だなっていう風な判断をさせて、僕原作はすごい好きなんですよ、うん、課長バカ時代っていう野中英雄さんが何年前ですか、かなり昔にマガジンで連載していた頃から見させていただいておりました。昔から野中英雄さんの劇画風タッチ、ちょっと下手な劇画風タッチで、ふざけたことを連続してするっていうのはすごく子供心にもすごく好きな漫画でございました。それがね、まあドラマ化されるって、まあドラマ化されることが前提されてないというか、あのビジュアルだから面白いんであってというところを実写化してしまったら全て散々なことになるんじゃないかなっていう予想はしてたんですけど、まあ良くも悪くも予想通りな感じでございまして、
なんか
ちょっとね、
僕もね、うん、見てね、なんか、うん、こっちも期待するところもあるじゃないですか、その笑いたいみたいな。
どこら辺期待しました、ちなみに。はい、笑いたい、うんうん、笑いたい、
まあ、笑いたくはあるじゃないですか。
笑いたくはあります。笑うものですからね、うん、課長バカ一代って言ってるんだから。
そうそう、だからでも なんかでもちょっとやっぱりサラリーマンあるあるみたいなところをどう描くかなとか、うん、あと、うんうん、よくよくさ振り返ればさ、この2000年までやってた漫画だから、要は20年前の漫画じゃないですか、う
んうんうん、すごいですね。
だからそういう、まあ、2000年代を本当に描く、だからこの前の、給食を食べてるドラマあったじゃないですか、
美味しい給食、はい、
美味しい給食、あれは80年代の、うん、まあ先割れスプーン的な時代を描いてたわけですけど、
まあ、当時を描いたって感じですね。
そうそうそう、はい、だから 花鳥馬鹿一代をそのまま描くプラス何か企みみたいなものがあったら、うん、それはそれだなと思いつつも見たら、
うん
うん、いやなんかね、だから説明ができないんだよね、なんていうかこう、なんていうか、だけどまあね、だから言葉にすると、なんつうんですかね、頑張りすぎている感じが伝わってくるんだけど、
基本的になんか登場人物が全員出落ちなんですよ。なんかふざけた感じで登場して、ふざけたまんまそのまんま行くみたいなものを続けるので、何のギャップもなくって、ただただちょっと気が狂ったんじゃないかみたいな行動をみんなが取り続けるっていう、それになんか適切なツッコミも与えられないみたいな感じのものが続くんですよ ね、 ね、
本人はマジですっていうことで言うと、まあ漫画と同じなんでしょうけど、なんだろうね、うん、なんか何かがおかしい、違う、なんだろうねはい、ということで話は終わりです
花鳥馬鹿時代はもう諦めるってこと、切っていいですね、大丈夫ですね、安心して切
っていいですよ、ね、ちょっと若槻千夏がポスターからね、はい、はみ出て出てくるんじゃないかと、いろいろちょっと考えたりも、あとロボットがね、活躍するのは次回以降じゃないかっていう、そういう気になるところも若干ありますけども
ロボ今回そうでしたね、オープニングとエンディングのあれだけ出てただけでしたね、確かにね、
そうそうそう、まあまあ、なんか俺は一応もう一回見るかもしれませんけど、
なんか起きたら教えてください、僕切りますんで、
はい、お願いします、はい、多分ロボットが着ぐるみでしたっていうのを普通にやるんじゃないかな、暑いですねみたいな、そういうのやってくれると思うけど
まあそれ漫画にありましたからね、確かにね、そういうのね、うん、
はいはいはい、
なかったと、はい、ということでですね、今回は、今やっている配信のドラマで、注目というか、今やってるというか、まあ、いつでも見れる、まあ、期間もあったりはしますけどね、配信のドラマの中で、まあ、Amazon プライムなり、Netflix なり、いろんなもので見れるものが多いですけれども、その中で、まあ、30分ぐらい、コンパクトに見れるようなドラマを紹介しつつ、すでに見た中で、お気に入りのものをちょっと紹介しようかなと思っておりますが、じゃ池田さんの方で紹介お願いします。
はい、まあ岩崎さんと打ち合わせしまして、うん、何がいいかなっていう話で、うん、まあ一応双方 Amazon プライムと Netflix を入ってるんで、まあ見やすそうな Amazon プライムで見れるということで、岩崎さんはフリーバック、はい、池田の方からバリーという、作品を、うん、まあ、ちょっと選びまして、で両方とも、うん、まあ、時間的には30分なんですよね。
そうですね、
うん、なので
30分以下かな、
まあ、そうそうそう、まあいわゆる小滝兄弟より短いですよ、放送時間的にはちょっと
短い、ね、ああ小滝兄弟ね、そうですね、小滝って聞こえたから、これラジオ番組と比較してどうするんだろうなと思ったんですけど、
ごめん、ちょっと滑舌の方を唇の方によく言っておきますので、すいませんでした、ということで、バリとフリーバックなんですけど、ちょっと、まあ、ざっくり言うと、フリーバックっていうのは、まあ、ロンドンで、まあ、個人でカフェの経営をしている女性の生活を描いている、まあ、物語です。
うん、
でまあまあ、いろいろその演出法とかいろいろあるんですけど、でバリーの方は、まあ、アメリカで、なんていうのかな、もともと殺し屋をやってる人 で、 でその殺し屋がある、依頼で、まあ、殺そうとした時に、まあ、たまたま潜入した時にその演劇の授業を受ける羽目になって、そこから演劇にはまっていくっていう話なんですよ。
説明のレベルがだいぶ差がありましたけど、はい、
あ、まあまあまあ、まあ、フリーバックは僕1話しか、まあ、2話までは一応見たんですけど、なんか別にその、うんうん、分かりやすい展開があるわけじゃないじゃないですか。
まあ、あ、でもまあそうね、そうそう、
個人としては、まあ、その男性と付き合うだとか別れるとかあるんですけど、そうだからこの辺のことをなんかね、うん、どう語っていいかっていうか、例えばフリーバックは、うんうん、皮肉屋で性欲は強め、怒りに駆られ、悲嘆に暮れるとか、なんかそういう風な、なんていうかな、コピーっぽい彼女の紹介文があって、でその、うんうんうん、あ、これAmazon とか見るとそういう紹介文出てくるんですけど、
うんうん、
なんかこう、まあ、見ててさ、まあ、ちょっと俺が先に喋るけど、なんかその、
はいはい、
あの、まあ、現代女性を描くとか現代のロンドンで生きる人々を描くみたいな、なんかそういうくくり方、大きなくくり方できるんだけど、なんか言葉を詰めていけばいくほど、うん、自分がステロタイプに陥っていく感じとかすごくフィードバックしてくるから、なんかこういう風な物語の紹介をするのが、うんうん、なんか、
うん、
デリケートというよりかは、なんかなかなかこう核心に触れにくいなっていうか、なんかそれっぽいこと言っちゃうと、うんうん、なんか自由奔放で、ねえとか、なんか語っちゃうんだけど、でもそういうことでもないなっていうふうに思ったりもするんですけど、うんうん、まあまあ、だから、フリーバックはそういう意味では、そういう人間をどう描くかっていうような方法論についてすごく踏み込んでいて、うん、まあ、第4の壁だっけ、その、
そうですね、
スクリーン側の方に向けていくっていう風な演出方法で、まあ、結構びっくりさせるところから
始
まって
、スクリーンからキャラクターが語りかけてくるってことですね。
そうそうそうそう、まあ、最近映画では、ね、時々見られる手法
です。デッドプールとかでやってる手法ですね、はい、
ね、デッドプールでも言われてますけど、まあそういうやつで、
うん、
面白かったですね、これね、面白かったですね。
面白いというかコメディですね、完全に今のところはね。もう2分に1回ぐらい僕はって笑ってる感じで、だんだんこれが笑ってていいのかっていうことに不安になってくるっていうところがうまい作りというか、うん、笑ってる場合じゃねえだろうっていうのは多分今の現代社会に対してのあれもそうで、
うん、
どちらかというとこうナチュラルに、僕の多分この近くそばにこのキャラクター、これなんか主人公名前がないらしいんですけど、この主人公のキャラクターがナチュラルにいたとすると、
うん、
かなりやべえやつだなって思ってしまいそうな人を、こう内面も含めて、ね、その彼女がそう ならざるを得なかったかもしれない人間関係みたいなことをドラマの中で描いていて、それはなんか最初笑っていたけど、これ笑っていいのかしらっていうところのこう心を揺らがす感じとかはすごくうまいなと思いましたね、
うん、
それを、まあ、あまりこういうキャラクターを女性が、しかもこれあの主演と作ってる人が同じ人なんですよ。フィービー・ウォーラー・ブリッジさんが、
まあ、はい、彼女だってことですよね。
ご自身が、演じたなんか一人芝居が元になってるみたいなことを言ってるんですけど、まあ、はいはい、彼女今度のね007 の, あの脚本を務める人だから、すごいこれでものすごく注目を浴びて、一気にそこのスターダムに乗っかってるようなドラマで、去年の7エミー賞かなんかかな、あ撮ってるようなドラマであったりするので、今のところまだ僕第1回しか見てない感じではそんなに大きく広がる話なのか知らんとは思っているんですけど、今のところは本当にコメディとして、うん、楽しんでいましたね、うん、
なんかもうあの日本のドラマと比べてもなんですけど、やっぱコメディですっていうくくり、まあなんでしょうけど、なんかそう見えないよね、なんかね、こうやっぱ作りが、うんうん、すごく
大体コメディっていうのはその裏側に闇を描いてますからね、そうそうそう、悪いこととか、うん、
俺だってちょっと話ずれるけど、あの家族を思う時とか、なんか笑いながら泣くみたいな状況とかも結構ありましたから、まあね、そういう意味じゃ、まあ、別にもうコメディっていうくくるのもはばかられるみたいな気持ちもあるんですけど、
笑える映画とか笑えるドラマをコメディと称してるっていうよりは、作りとしてここで笑わそうっていうことをどれだけの割合入れてるかっていうところで、多分コメディを僕は判断していて、意図的に多分こういう笑いを作ってるなっていう感じを受けたので、僕は作り手としてはコメディ色を濃くした作品として作ってるなと思ったんですよね。
うん、まあ、そういう意味で言うと、あのバリーの方も、
はいはい、
まあ、見ていけば見ていくほど、はい、いや絶対笑わせようとしてるっしょって思うんだけど、だけど、うん、これなんか結構分かり、だからぼんやり見てると分かんないよね、なんかすごくさらっとその何ここですよっていう分かりやすさが、まあ、ないじゃないし、まあ、見れば、ね、よく分かるんですけど、
殺人シーンのドライな感じとその前のこう演技にこうグッときてるところとかね、あのギャップとか笑ってていいのか分かんないけど笑っちゃいますよね、なんかね、
でこれも、まあ、ちょっと構造は全然違いますけど、あの、はい、まあ、主役のその殺し屋かつ演劇の魅力に取りつかれる人は結構受け身の、うん、その何中でも受け身だし、そのお芝居上も結構受け身なんだよね、うん、何かするっていうことほとんどしないっていうか、
うんうん、
だからこう面白いこととか大げさなことをする人は外側の人で、彼は全部それを受けていくっていうか、だけど彼のやってることっていうのは殺し屋っていう、うんうん、だから普通お芝居だったらここなんかやりたくなるだろうしさせたくなるんだろうけど、そういうことをさせてないっていうか、だからむしろ彼がそういう、いろんなものに対してどうアクションするかとかどういう顔をしてるかがすごく興味があるっていうか、だから一個一個彼の表情とか挙動を見たくなるっていうのがこのドラマの方向づけとして面白いなっていうか、まあそれは2話以降もそういうふうな展開に僕はね思ってはいるんですけど、だからその、
うんうん、
あのフリーバックの方は彼女自身が喋るという形で彼女 の多分第4の壁破ってんだけど、その破ってる向こう側の彼女が気になってくるんだよね、なんだか。だからその何本音を喋ってますっていう構造を取りながら、その本音の奥に何があるんだろうっていう気持ちが見えてくるし、バリーの方はバリーが全然喋んないから、バリーはどういう気持ちなんだろうかとか、何が彼の中に起こってるんだろうかってことがすごく気になっちゃうっていうドラマで、
表情でね察するしかないんですけどね。
そう、表情も乏しいっちゃ乏しいじゃん。なんかあのアメリカ人ならもっと大げさにやってもまあね、いいのかなと思ったりするけど、結構こう素朴な感じの人と、まあね、描かれてもするから、不思議なドラマだなと思うけど、でもこのレベルがやっぱり30分の配信ドラマとしてあるんだなと思うと、
うん、
なんかこれはすごいよね。だって30分ってちょっと手軽に見れる系の、なんかこういうドラマあの配信系増えてるみたいですけど、あの
うん、見やすいですね。
ま、ね、ちなみにあのバリーの方は HBO が作っていて、フリーバックの方は Amazon プライムのオリジナル、もともとはなんか、はい、あのロンドン、あのイギリスの方のドラマみたいですけど、うんうんうん、だからまあちょっとね、なんかコメディとくくるにはあまりにもこう面白みが強くて、なんかこれはこういうの見ちゃうとなんか課長バカ一代はこれはピンチだなっていうね、頑張れよピンチっていうね、
コメディでしたけどね確かにね、うん、課長ばかり時代はコメディでしかなかったです。コメディってこう笑わせる用途しかしてなかった、うん、でも笑えなかった、
うん、
何も学ぶこともなかった、
うん、いやまあごめん、ばかり時代の件はいいんですけど、まあまあまあちょっとなんかね、うん、まあ比べる必要ないけど、でもやっぱり面白いよなって思っちゃったよね。
ちなみにバリーもあれですね、監督も脚本も同じなんですね、主演のビル・ヘイダーさん。
あ、そうなんだ、失礼しました、うん、そうなのね。
だから共通する映画、うん、ドラマではありますね、フリーバックもバリーも。
そうかそうか、まあ、もしかしたら個人っていうものをねどう語るかみたいなね、うん、まあ、ということでこの2作今回紹介しましたけども、うん、まあ、ちょっとブログの方に載せたいと思いますけど、例えば、まあ、モダンラブとか、
うん、見ました見ました、最高でした、モダン
ラブ、はい、あとあのビープっていう、あのこれエミー賞なんか取ってるらしいですけど、あのうん、まあ大統領、副大統領が主演の、うん、まあまあ、これはもう結構なベタなコメディなんですけど、三谷幸喜みたいな感じのやつなんですけど、うん、まあ、そういうのやってたりとか、あと、まあ、ブラックミラーみたいなのもありますし、うん、結構ネットフリックスもアマゾンも30分ものっていうのがすごく多くて、でなんなら30分で5話ぐらいで終わるようなものもあったりするんですよね。モダンラブなんか何話だったっけね、なんかだから結構見やすいっていうか、うん、時間的にも見やすいし、あと、うん、テーマも結構きちっと絞られてたりもするので、
うん、で、まあ、コメディだったりね、ラブストーリーだったり、うん、そこら辺も入りやすいですね、うん、
でしかも やっぱ濃密というか、本当に映画として成り立つぐらいのこうやっぱ、シチュエーションっていうかね、なんか明らかに予算削ってるだろうって雰囲気が全く感じられなかったりもするので、
うんうん、
まあちょっと比べちゃなんですけど、地上波のドラマ一生懸命見るぐらいだったらこれさらっと見た方が、現代アメリカとかねイギリスだとかっていうこともだからこのクオリティ、まあ、はね、なんか比べちゃいけないし、日本のドラマの面白さっていうのも全然あるんだけど、
うん、
なんかなんだろうね、どう思います？
なんか僕はこういうドラマが今のいう地上波みたいなチャンネルとしてずっと流れているものがあったら、それを毎週録画してずっと見てる気がします。でその分 地方波のドラマとかがどんどん減ってきがするので、うん、今はインターネット上であるっていうところだから僕はだから回数があの Wi-Fi をこう消費するのが嫌なので、うんうん、それの壁を超えないだけなんですよね。だから、うん、比較しちゃうともうちょっと地上波ドラマ頑張らないと難しいよなって思うけど、でもそういう人もむしろまだ少ないでしょうね。 Netflix 契約してる人も何百万人いた話ですもんね、まだね。だからそう考えると、普通に生きている人たちにとってはあまり変わらないのかもしれないですけどね、うん、いろいろ見れるようになってよかったねって感じですかね、
うん、ちなみに、まあ、ちょっと今回はこんな2本をご紹介しましたが、また配信系のね、はい、ドラマなど、面白い。まあでもね、配信系の恐ろしいのはもう広大すぎるんで、これひとたび入るとめちゃくちゃ大変なんですけど、うん、だからまあちょっとやっぱこっちの意識っていうか、流れてるものを見るではなくて、こういうテーマのものを見たいっていうちょっと意識を持って選ぶっていうことが、うん、まあ、必要なのかなとかはね、思ったりもしますよね。はい、
はい、
あ、うん、1本だけ、あのペンション恋は桃色っていうね、あの FOD でやってるドラマをチェックしたんですけど
FOD とかフジテレビでも始まりましたね、
この今地上波でやってますけど、これね、うん、あのそういう意味では本当にこのアメリカとかイギリスとか作るそっち側のハイクオリティドラマと違う形の日本版というか日本らしい、でも、うん、多分他のドラマじゃない食感を作ってるので、なんかこういうのを見ると、うん、やっぱりこういうドラマは日本でしか作れないような気もするなとか、いやでもそんなことないですっていう指摘とかも受けたいなと思ったりもするんで、ちょっとあの
僕が好きな平成物語とかのラインなんですよ。
なんかその映像的にはなんかすごく綺麗な感じもあります
し、ね、若いプロデューサーがやってるんですよね、うんうんうんうん、平成生まれのプロデューサーがやってたりするんで、そこの色合いと、あと、まあ、テラスハウスっぽいこうフェイクドキュメンタリーじゃないんだけど、ちょっと、うん、あのアドリブテイスト的なものを入れ込む感じとかが、まあ、気に食わないところは気に食わないけど、面白いところは面白いって感じです ね。
おしゃれと捉えるとね、急になんかげんなりしてきますけど、まあまあまあ、
斉藤匠でおしゃれやったらもうダメだろうって感じはするんですけど、うん、
いや結構、うん、そうね、だから斉藤匠だをどう捉えるかですよね。こいつしょうがねえなと思えたらいいなっていう感じです、ね、
まあ、ダメな感じの役をやってるっていうのはいいのかもしれないですけど、
ね、うん、はい、ありがとうございます。ということで、ちょっとこの良かったですよね、これね、2本選んでね。
僕はあれですよ、はい、おすすめしたいのは心の傷を癒すということなので、来週あたりそこら辺の話、はい、ぜひ見てください。
はい、あの様々な医療ものチェックしてますけど、あのどれもムムムという感じではあるのでやっぱ、まあ、こっちかなっていう、はい、
はいはい、じゃあ医療ものと比較してるところ来週できればなと思って、
比較しないような気もしますが、はい、
はい、ということで今回週刊ドラマ語りでは、課長ばかりというドラマと、あとアマゾンプライムで見られるフリーバックとバリーというドラマについて語らせていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
クレジットカードがいよいよ作れなくなりました、池田でした。
種らしい、また、
はい、はい、またね。